日本文化はロックだぜベイベ
ー。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。
こんにちは、世界 BF 値導入推進委員会会長セバスチャン高木です。今ね、
はい、
五線和歌集の、
はい、
書き写し、五線和歌集じゃない、はい、周囲和歌集だ、
はいはい、
の書き写しをしてるんですけど、
はい、
すごい話があって、
すごい話、はい、
身分の只見ってね、突然ですけど、
はい、はい、
古今和歌集の選者の一人、身分の只見さんっていたじゃない、覚えてるかどうかわからないです
けど、はいはいはい、そっちはわかります。
その人の息子さんがの歌が載ってて、
はいはい、
それどんな歌かというと、
うんうん、
恋す蝶我が名はまだ木立ちにけり、人知れずこそ思い染めしか、思い染めしが、
なんか聞いたことある気がします。
そうで、恋をしてるという、
はい、
自分の名前がもう立っちゃったよと、いや噂になっちゃったよと、
うんうんうん、
人知れずこそ思い始めたばっかりなのに、
うんうんうん、
っていう歌が載ってて、
はい、
そしたらその次にね、
はい、
平の金森さんっていう人の、
はい、
忍ぶれど色にてにけり我が恋は物や思うと人の問うまで、う
ん、あ、
これ聞いたことありますでしょ。
はい、これも、はい、聞いたことあります。
百人首の入選会入賞会、
はいはい、
でこれは忍んでいるけれども、
うんうん、
やっぱり色に出ちゃうんだよね私の恋は、
うんうん、
で物を持ってると人が問うようにみたいな、
うんうんうんうん、どちらもまだ思いを秘めているこうタイミングの、ね、
だけど出ちゃうみたいなのをね、
うんうん、
言ったと思うんですけど、はい、これが、
はい、
ある歌合わせで、
はい、
まあ、歌合戦で、
はい、
戦いにはなったわけなんですよ。
あー、なんかお題に対して
それ
ぞれ
恋、多分恋かな、
やるみたいな、はいはい、
でも両方ともすごいいい歌だっていうので、
うーん、
決着がつかなかった。これ決着がつかないなんてあまりないんですよ。
あ、そうなんですか。
だってその道のですよ、はい、達人が多分審判を務めてるから、
は
い、でも審判のが決められなくて、
はい、
そこに立ち会われていた村上天皇をねふっと見たところ、
はい、
忍ぶれど色に出にけりってどうもつぶやいてたみたいなの。でそれを見た審判の方が、はい、村上天皇が忍ぶれどって言ってるからさっていうことで、
はい、
平の金森さんの忍ぶれどを勝ちにしたという、
は
い、っていうエピソードが載ってて、
はい、
でさらにエピソードに続きがあって、
あ、はい、
これを恥じたのか悔しいたのか、
うんうん、
身分の只見さんはそれが原因で死んじゃったんだと。
破れて悔しくて、
これ平安名物のエピソードトークですけどね、もちろん
平安名物
なんです、平安名物なんですよ。こういうエピソードトークは源の徹の時もあったと思うんですけど、
はい、ありましたね。
あのなんか忍ぶ文字釣りの石もあったし、
はいはいはい、
あの歌枕見てまいれって言われちゃった人もいるし、
はい、
っていうので、
ね、
もう必ず歌にやっぱりエピソードトークが盛り込まれている、
ね、中心で、
まあ、
エピソードのこう中心になってるん
ですね。どんだけ歌が重視ようだったかっていうのを伝える逸話でもあるんですけれども、
はい、
でもまあ素敵、両方とも確かに素敵な歌ですよね、
うんうん、私は只見の方が個人的には好きですけどね。
でもそれだけ噂になるのは嫌だったんだね、やっぱり当時の方々って。
そうですね、
うん、それが、
でも確かにちょっと恥ずかしいとかはありますけどね、
うん、でも恥ずかしいどころじゃないじゃない、こんだけ歌にさ
はい、
あの名は立つっていうことに対してのこう恥ずかしさっていうのがすごいよね、
はい、うん、まあ確かに確かに。
でもそういうことが分かってくると、ちょっともしかしたら平安時代の文化、はい、光る君へとかもそういうこといっぱい出てんのかな、見てないから分かんないや、ね、まあいいや別に大河
高木さんの高校生時代とかなかったですか。
こうどういうこと、
高木くんあの子好きっぽいよみたいな。
僕はでも好きと思ったら別にすぐ好きって言うから、
あ、
そんなもう、ね、あの思い染めしかなんてないから。
なるほど、
うん、思った途端に行動に移す、主客一体みたいな、 よくわかんないけど、まあいいんですよね、そんなこと。
ストレスですね、
はい、ということで、はい、この番組は日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し、日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。
日本文化はロックだぜベイベ
ー。で、今日のテーマは、
はい、じゃじゃん、いよいよ最終回、定価の熊野詣の結末はいかにです。
もうちょっと伸ばしすぎたよね、だんだんつまんなくなってきちゃってさ、定価の熊野詣の解説もあの、
はい、
熊野の道、熊野詣ってどんなんだったのかっていうのを紹介したかったんですけど、
はい、
したかったってもうすでに過去形にしてますけれども
、はい、
もうなんかあの定価のダメダメ日記になっちゃってるじゃない、
あ
ボロボロ日記、
そうですね、確かに。
だけど、
はい、
まあ、前回までのまとめになるんですけど、
はい、
あの藤原の定家がこんな泣き言を言うのかっていうのと、こんなミスをするのかっていうのと、うんうん、あとは前回の憤り、
はい、
その身分が違うっていうだけでこんなに差別されるのかっていうのは憤りが見えるっていうことで、
はい、
前回かな、ちょろっと紹介したと思うんですけれども、この鎌倉あたりから、
はい、
やっぱり日記の質、貴族による日記の質もちょっと変わってきて、
うんうん、
その個人の感情とか思いみたいなものが日記にも記されるようになってきた、う
ん
う
ん、変遷が分かります、
ね、あの男性の日記ですよ、女性の日記っていうのはまた違うので、
うんうん、
日記文学に近いので、
はい、
だけどそれももしかしたら時代背景っていうのに左右されているんじゃないかっていうふうにも言われていて、うんうん、つまり鎌倉の初期頃から仏教なんかが個人化していくわけなんですよね、
はい、あ、そうなんですね、
うん、それまではその貴族とかが大きな阿弥陀堂を建てるとか、
はい、
そういうようなこう個人の思いっていうよりは何かを喧伝するというか、こんな信仰心があるんだっていう見せつけるための仏教、
はい、
あるいは政治のための仏教だったものが、は
い、確かにそういうちょっとイメージありますね。
そうなの、それがだんだん個人化して個人の内面の悩みとか苦しみとかを救うものへと変化していくので、それがまあ自習とか、
はい、
につながっていくんじゃないかって、うん、浄土宗とかの爆発的なヒットとか流行にもつながっていく、
ですから
そう個人の時代がいよいよ鎌倉にはやってきて、
はい、
でそれが定価のこの熊野詣の日記なんかにもその方がを見ることができるっていうのはすごく面白いなっていうふうには思うので、そういう見方もできるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、
はい、
今日は前回の続きからですね、
はい、
まずその熊野詣っていうのは、
はい、
全体像をバクッと定価の日記から紹介すると、
はい、
京を出て船に乗ったでしょ、
はい、
で大阪の今の天満宮で降りて、
はい、
ずっと大阪府を南に下って、
はい、
で和歌山に入って途中から浜海岸に出て、
はい、
でその海岸沿いをずっと田辺まで下って、
はい、
でその田辺から中辺地という真ん中に入っていくわけですよね、あの紀伊山地の、
はいはい、
でその紀伊山地の真ん中に入ったところに熊野本宮っていうところがあって、
はい、
元宮の本宮ですよね、
はい、
でそこが一つの目的地、
うんうん、
で前回は定価はボロボロに なってカゴに腰に担がれながら本宮にたどり着いて、
はい、
で両手を支えられながら儀式に参加して、
はい、
もうボロボロであったと。
そうですね、
うん、
で、はい、
この本宮の後はどこに行くかっていうと、
はい、
新宮っていうところに行くわけなんですよ。
あ、
これ海沿いにあるの。
本宮から新宮
行く、ね、うん、そうそう、本宮から新宮に行って、
はい、
で本宮っていうのは明治時代までは、
はい、
この川の中洲にあったわけなんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、でも明治時代の洪水で流されちゃって、
はいはいはいはい、
今その遠い面にある山に移転されま移築されましたけれども、
うんうんうん、
かつてはその川の中洲にあったので川を渡る そのでズボンもね託し上げちゃダメな、それがみそぎになるから。
ああ、え、じゃあなんか結構
冷たいの、結構だからそんなさ、まあ、体ボロボロになってさ、
はい、
ってるところに多分腰に乗ってるわけにいかないから恐れますでしょ。
そうですね、
うん、それでジャボジャボジャボって入ってって、それはもう熱も出ますし咳も出ますし腹も痛くなるよっていうのが前回までの、ただそうすることによってナチュラルにみそぎができるわけなんですよ、川を歩くっていうことで。
確かに
もうみそぎみそぎの連続なんですけど、
はい、
その本宮から新宮までは、
はい、
かつてはね船で下ったわけなんです。
あ、川、そっか、その川のところにあったから、そのままじゃあ本宮行ったら川沿いに新宮へ行けたんですね。
で新宮ってに行って、
はい、
でその後那智の滝、
ああ、
あの根津美術館が持ってる那智の滝図ですか、
はい、はい、あります
ね。あれって日本最大の落差の滝なんですよね。108メートルだかなんだか。
そうなんですか。へえ。
だから、
はい、
その那智の滝に行って、
はい、
それでまた本宮に戻るっていうのが、う
ん、本宮にそして戻るんですか。
戻るんです。そうしないと帰れないから、あの海沿いの那智の滝って、
はい、
もう一回海に出て、
はい、
じゃあ海沿いをぐるっと巡って帰ればいいんじゃないかっていうふうに思ったりもするんですけれども、
はい、
当時としてはですねやっぱりそうではなくて、
はい、
那智の滝から、
はい、
大雲取だったっけな、大雲取ものすごいとにかく難所を通って、
はい、
本宮に帰んなくちゃいけない。
つらい。
いやもうね本当につらかって、
はい、
でこの時のことをですね、
はい、
定家は何て書いているかというと、
はい、
心中はもう夢みたいだと、いまだこのようなことにあったことはない、
うーん、
前後不覚、この道の険しさはとんでもない、
うーん、
知るすいとまがない、
あ、
ということでね、
はい、
あの日記魔の定家が、
はい、
とうとう日記を書かなくなっちゃった。
書かなかった。相当やばいですね。
まあでもボロボロだったと思うんですよね。ボロボロだったし、
はい、
本宮行って新宮行って那智の滝っていう宗教体験って、
うんうんうん、
当時の方にとってはもうとんでもない、本当に死の国に入ってるようなもんだから、
はい、
でしかもあの熱、咳が出て熱にうなされてお腹も痛かったわけでしょ。
そうですよね。もううつう
つで
行くって、行く場所じゃない気がします。そんだけ聞くと。
いやでもそういうことを体験しに行ってたんじゃない。よくなんか千日開放行みたいなことやるじゃないですか、
は
い、
え、何ですか
修行で、え、千日間山を駆け巡る修行、究極の修行ってある。
そんなあるんですね。
あるんです、千日開放行っていうのが、
はい、
でも、まあ、そこまではいかなくても、
はい、
なんていうか不眠不休でごまを炊く修行とかっていうのもありますけど、
はい、
そうだと多分前後不覚になって、
はい、
自分みたいなものがなくなりますよね。
あ、なるほど、はい、
多分こういうことなんじゃないかなっていうふうに思ってはいるんですけれども、
はい、
いずれにしても、本宮から新宮に行って、
うん、
新宮から那智の滝に行って、
はい、
で那智の滝からまた本宮に戻って、
はい、
でこの辺りから、
うんうん、
帰りはねめっちゃ早いの。
あ、そうですか。
うん、本宮まで行きは確か16日かな、
はい、
で5日に出て21日かなんかに着いてるので、
はい、
20日か、ごめんなさい、ここまでか、那智の滝まで5日に出て、
はい、
21時間なんかに着いてるので16日間かかってるでしょ、
はいはい、
でもこっからはね6日で帰っちゃうんです。
あ、相当早いですね。
やっぱり、
はい、
みそぎもないし、
あ、そういうのもなくなるんですね。
ないんじゃない、だって歌会もないし、
あ、
多少はみそぎはしたかもしれない。やっぱり死の国に行って、
はい、
でその死の国から戻るっていう時は、
うんうん、
もうみそぐ必要なんてないじゃないの。
だ
ん
だ
ん
こうなんとか確かになさそうですね。あ、
だから6日間で帰っちゃってるんですよ。
早い。
そうなの。
で、
はい、結局、
はい、
帰ったね、
はい、
次の日っていうのは、
はい、
終日寝たって書いてある。
相当疲れてますね。
そう、それで、
はい、
まだ京都に戻ってないんですよ。
あ、そうですか。へえ、
あの、はい、その熊野っていうところから出てから、
はい、
で京都に戻ると、
はい、
いろんなところに立ち寄らなくちゃいけないんですけれども、
大変ですね。
まあ、あの最後に定家っていうのは髪を洗って、
はい、
沐浴して寝るんだけど、
はい、
最後に日記の最後に、この熊野詣での日記の最後に、
はい、
魚を食べるぜって記して終わりになってる。
あ、そうですよね。熊野詣の時とかはあれだったんですかね、うん、じゃあ。
もうだからそれもあるんじゃないの、このボロボロになるっていうか、
はい、
だって みそぎは水ごりでしょ、
はい、
塩ごりでしょ、
はい、
それでいろんな調整しないといけないでしょ、はい、前に行って、
はい、
で宿はボロボロでしょ、だって宿の中から月が見えるんだから。
そうですよね。
それでやっと借りた宿は偉い人に奪われちゃうでしょ
はい、
でそんなんだもん。
そうですね、
それはこうなりますよねっていう日記なんですけど、
はい、
でなんでじゃあ定家ってこの熊野詣でに同行したかって、もちろんあの歌のね、
はい、
マスターとして命じられたところもあるんですけれども、うんうんうん、
はい、
そもそもはやっぱり出世のためだったわけなんですよ、
うんうんうん、なんか最初の方にお
っ
しゃってまし
たね。定家って明月期にまた今年も出世できなかったみたいなこといっぱい書いてる
、はいはい、
ですけどこの熊野詣の結果、
うん、
残念でしただったんですよね、はい、定家って、
はい、
出世できなかったの結局。
あ、
この熊野詣に同行したにもかかわらず。
へ
ー。だけどもこの熊野詣から書いてで1ヶ月後に新古今和歌集の編集を命じられる。
おお、じゃあちょっと良かった、
まあ、良かったんじゃないですかね、
うんうんうん、
だし、
はい、
この熊野詣 で開かれた歌会、
はい、
で読まれた歌っていうのは今私たちがまだその熊野返しっていう形で見ることができる、うんうん、これは帰ってから多分清書したものだっていうふうに思うんですけれども、
うんうんうんうん、
ですからあの定家自身のこの熊野詣も、三井記念にあるのか、三井記念美術館で国宝に指定されてますし、
はい、
あるいは熊野返しとかね、
はい、
新古今和歌集ってそれから何百年も経ってからもう我々が非常にこう大切にしているものになっている、
うんうん、
っていうことなので、
はい、
あの定家の熊野詣ってそういう両面から楽しめる、
うんうんうんうん、
あの楽しみがありますよね。その書の美しさとしても楽しめる熊野返し、
うん、
であるいはこの1ヶ月後になるけれども、
はい、
定家が中心になって編集をした新古今和歌集としても多分現れてきてるでしょうし、
うんうん、
あるいは当時の平安の、まあ、中流あるいは、うん、下流の貴族っていうのが、うんうん、何を思って何を考えてどういうことをしていたのかっていうのも、
うん、
この明月期の熊野五湖っていうところから見ることができるので、
うんうんうん、
あのそういういろんな楽しみ方ができるようなものがこの定家の熊野詣であったということになりますと、
はい、
いうことです、
はい、こんだけ大変な思いをして帰ってきて新古今とか、
うん、
なんかこうそういうストーリーも全然知らなかったので定家のそう見るとなんか あの定家がってちょっと見方がまた変わりますね。
そうですよね、
はい、
あのまあ定家が多少やっぱり近くなるような資料なんじゃないかなと思うので、
うん、
そういうような見方をしてもいいのかなっていうふうに思います、はい、ということです。
はい、
日本文化はロックだぜ、ベイベ
ー。ではオーディオブック .jp をお聞きの皆様にはこの後特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。次回は
どこに戻るんだっけ。
ゴッシーに戻るのか。
え、ゴッシーに戻るの。
一回
両人秘書に戻るの。
あ、そうです、ゴッシーの両人秘書に戻るかなと思ってました。
ゴッシーの両人秘書をどこかまでやったってことですよね。
はい、そうですそうです。
じゃ あのそのあたりに戻る。
あの、はい、わかりました。
なんか忘れちゃったな、はい、お相手はセバスチャン高木と
先入観に支配された女、サッチーでした。